高山俊吉気分青信号。こんにちは、しばらくぶりですが交通事故の話をしたいと思います。ちょうど去年の今頃福岡で、飲酒運転で子供さんが海に落ちて、それで3人も亡くなったという事件がありました。去年の秋から冬にかけて飲酒運転に対する論議があちこちから起こって、それで飲酒運転を規制するために処罰も重くすべきだとか、それからお酒を飲んだら運転できない車になんとかできないものかとか、いろいろな議論が起きたのもあの悲惨な痛ましい事件からでしたね。1年が経ちました。その後いろいろなところで研究や分析が行われている中で、一つ注目すべきレポートと言っていいものが出てきました。それは飲酒運転のかなりの人たちがアルコール依存症だという、そういう分析です。飲酒運転の違反歴があるドライバー、男性ドライバー、ほぼ2人に1人はアルコール依存症の疑いがあるという、そういう分析が、国立病院機構の研究機関の中で実態調査をして分かったという、そういう報告がされています。一般の男性だとアルコール依存症の疑いがある人というのは 5% ぐらいだというふうに言われています。飲酒運転の違反歴がある男性ドライバーに限ると、それが一挙に高まって10倍になってしまう、つまり 50% 前後、2人に1人。やはり自分の行動を抑制することがなかなかできない、アルコール依存症、そういう人たちが飲酒運転をしている。実際私たちはいろいろな情報を得る中で、ヨーロッパですとかアメリカだとかのドライバーによくそういう実例があると言われているのを聞いています。運転しながらダッシュボードの小瓶を出してアルコールを運転しながら飲む、運転している時も飲まないではいられないいうような実例が多いと言われていて、日本は比較的そういう状況からするとまだ距離があるとも言われているのですね。だけれども日本でも調べてみると、やはり依存症がこんなにあるのではないかと言われています。さて、その依存症であればもう車の運転をさせてはいけないなどということは、それは私は乱暴だと思ってます。依存症は病気ですから、これは対応を治療的に考える必要がありますけれども、そういう人たちは無飲酒運転の潜在的予備軍だから運転させること自体はいけないというような議論をするのではなくて、一人一人の患者さんのそういう症状をどうやって治していくかということが課題になるでしょう。そうしてまたそれだけにと言いますのは、依存症というように自分自身をなかなか抑制することが困難な人たちがいるのだというところから出てくる実践的な結論は、処罰本位で考えるのではなくて、車を運転するときにお酒が体内にもしあるならば動かない車にするということへ向けた努力がいかに必要かということだと思うのです。罰則を本位に考えていくと、病人も罰則を強めれば運転しなくなるという、そういう、科学というんでしょうか、そういう合理的な説明ができなければいけなくなる。でもそれは難しいのですね。 諸外国の研究例や実践例がいろいろとあって、やはり依存症が多いということが、客観的なというんでしょうか、その本人の意識、意欲、本人の抑制力によって、運転をしないのではなくて、科学的な方策の側から対策を立てるというそういうことに進んでいっている事例がやはり諸外国に先行している、そういう話前にしたことがありますけれども、そういうことを聞くとやはりそこには相互に関係があるのだなという気がします。私は厳罰化ということからもう一つ軸足を科学的対策へいうことに置くべきだというふうに思っていますし、そういうこともあちこちでお話もしていますけれども、その必要性を改めて訴える研究レポートではないかというふうに思います。今日はそこまでにしましょう。